するとたちまち霊が女から出てき、この女性は解放された、癒された、正気に戻ったんですね。ところがですね、この女性はですね、そのような宿霊から解放されて喜んだんでありますけども、問題はこの女性の主人たちでありますね。自分たちがこの女をしてですね、この占いをやらせて金を、かなりのお金を稼いでいたわけでありまして、その儲けの手段を失ったわけでありますから、大変に怒りました。パウロとシラスを捕まえてですね、そして訴え出たわけでありますね。彼はパウロたちがユダヤ人であり、町の治安を乱し、やってらない風習をこの流行らせているという勝手な理由をこの作り上げまして、告訴しました。当時のピリピやローマと同じように反ユダヤ主義的な偏見というものがありますが、それをかき立てまして、また暴徒を起こさせて、裁判にもかけないでですね、鞭打ち、そして牢獄にぶち込んだわけですね。誠に不当で不法、理不尽で乱暴な仕打ちによって鞭打たれて、不衛生極まりない真っ暗闇がこの牢、この牢はおそらく地下牢であったと言われておりますけども、牢獄にぶち込まれたパウロとシラスでありますね。背中の肉が破れですね、どす黒い血が流れ出てですね、耐えられない痛みと足かせの不自由の中で、彼はどうしてたんでしょうか、彼は何してたんでしょうか。25節にありますよね。真夜中頃、真夜中頃、これは時間的な意味で真夜中だったかもしれませんけども、彼らが置かれていた状況というものをですね、表している言葉であるかもしれませんね。真っ暗闇の中に突き落とされた。しかしその真夜中の状況の中で、パウロとシラスはどうしましたか。神に祈り、賛美を歌い続けたということでありますね。皆さん、これは本当にびっくり予定するようなことでありますね。普通こんなことは起こらないです、牢獄で。私もイスラエルに行きましたときに、イエス様が捕らえられて、大祭司の家にですね、屋敷に閉じ込められたと、囚人として確保されたときに、その大祭司の庭に、大きな邸宅でありますけれども、処刑場屋で、それから牢獄もあるわけですね。その牢獄、多分これはイエス様が入られた牢獄ではないかという、そうでないかもしれませんけれども、その類の牢獄というものに、その官邸に入りまして、そしてその牢獄に降りていく地下牢でしたね。皆さん、この大きな牢獄じゃなくて本当に狭い牢獄、しかも縦に深いです。降りていって、洞窟のところ降りていって、そしてそこに至るところにこの鞭打ち場とか、この足かせや手かせをつながるその場所が残っているんですね。そしてこの3段階ぐらいの地下に降りていった時に、本当に狭いところの、この穴ぐらいみたいなところに、この囚人が捨ておかれたということがありますから、まあ、私なんか狭いところ怖いんですね。MRI に入るんでももう叫びたくなるんですけども、あんなところに置かれて真っ暗状況の中で、本当に背中にむち打ち打たれてですね、血が流れですね、手かせや背かせの中で、もうああいうとこに投げられるということは、もう絶望のどん底に追いやられるということになるんですよね。もう叫びたい、発狂していくというのは、そういう場所なんですよ。まあ、ペリピのこの牢獄がどうであったか少し分かりませんけども、少なくとも、良い環境ではなかった。じめじめとしてですね、本当に一周がする汚れた、もう生活全部そこでやるわけですから、垂れ流しですからですね、非常に不衛生な、たまらない箇所だったと思いますけども、そのような幾重もの闇の中に、汚れの中に、闇の中に、暗黒の中に、だけどもこの人たちの心と魂はその闇に閉ざされることはなかった。ここがすごいことですね。この後ですね、彼の祈りに応えて地震が起こりました。この牢の扉も、彼を縛り付けていた手かさ、足かせも、鎖も解き放ってしまう。そのようなもんですね。これは奇跡です。奇跡です。でも、そういう奇跡よりも私たちは、このような状況の中で、彼らが暗闇の中で賛美と祈りを捧げ続けたという、 まさにこのことこそですね、私たちは本当に奇跡だなとこう思うわけでありますね。当時の牢獄にふさわしいのは呪いです、不平です、復讐心です、怒りです。そういう叫びだけがこだましていたであろう、そういうところに静かに神様を心から賛美する喜びの歌が聞こえてきたとき、他の囚人たちは、まあ、普通はね、死んだものうるさい、だめ、眠れないからですね、もうボコボコにされそうなことでありますけども、そうじゃなくて、他の囚人たちはその賛美に静かに聞き入っていたというんですから、驚くべきことです。そしてその祈りに、彼らの祈りに応えられるかのように突然グラグラグラと大地震が起こってくるわけであります。すべての扉、五基屋の扉が開かれ、囚人をつないでいた鎖が解けてしまいました。一緒に動きしておりました囚人たちはこの地震を、このパウロとシラスの敬虔な人たちの祈りの神からの答えだと分かっておりますから、恐れて立ちすくんで誰一人逃げなかった。この大地震直後の看守とパウロたちとの言葉のやり取りがありますね。ここにですね、皆さん聖書の中で最も有名なキリスト教の求道の問いと答え、クエスチョンのアンサー、問答が出てくるわけでありますね。29から30にもう一回読んでみましょう。ここ非常に大切なところであります。29から読みます。すると極利は明かりを手に入れた上、獄に駆け込んできて、おののきながらパウロとシラスの前にひれ伏した。囚人と獄にがもう逆の立場になっております。それから二人を外に連れ出していった。先生方、私は救えるために何をすべきでしょうか。二人が言った。主イエスを信じなさい。そうしたら、あなたもあなたの家族も救われます。この質問と答えになります。私は救われるために何をすべきでしょうか。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。そして彼とその家の者全部とに主の言葉を語ったのでありますね。そして2人をこの獄吏は引き取ってですね、その打ち傷を洗ってやって、なんとその場で自分も家族も一人残らず洗礼バプテスマを受けたと言います。これをね、私はピリピの家のその獄吏の横にあったこの看守の家の井戸端でこの水を汲んでですね、ガチャポンで水を汲んでですね洗ってやったと、そういうふうに想像してたのに、どうもそうじゃないのね。彼らをすぐですね川に連れて行って、で川で彼の傷を洗い流しやって、世話しやって、その川で自分たちも死んで受けたと、どうもこういうようでありますね。手当よりもね、御言葉を語る方が先なんです。彼らが救われて告白して死んで受けていくということが先なんです。それから家に連れて行って、このもてなしをしたという意味でありますが、もてなしよりもね、何よりも御言葉を、この緊迫した場面の中で彼の救い、これが優先されている。さて改めてこの問答でありますが、このキリスト信仰の大切な救いの問答をこう確認したいと思いますね。まず第一に、この主イエスを信じなさいと、このパロが言ったということであります。監視は救われるために何をしなければなりませんかと自分の側でなすことを尋ねます。パロの答えは明確でした。すでにイエスキリストの神様の恵みがあるんだということ、そしてあなたが救われるためにあなたがなすべきことはただ一つだけだと言っています。今日も同じことです。私たちが救われるために神はイエス・キリストを通して私たちの罪のために十字架で贖いを成し遂げ、復活を成し遂げてくださいました。この十字架の復活を通して、イエス様を通して私たちの救いがここに完成されているんです。 私たちは何をしましょうか。私たちはその救いを我がためと信じて受け取ること、それだけです。